大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。厚い雲が空を覆って雨がぱらついていても、ずーっと蒸し暑かったこの一週間、これから後の週間予報を見てもしばらくこんな天気が続いて、梅雨明けはまだちょっと先のようですね。まあそんな陽気な中でも、ちょっとだけ目を楽しませてくれているのがネムの木の花と立ち葵いですかね。たまに通る山あいの道の脇に大きなネムの木がありまして、それが今ちょうど花が見頃なんですよ。あのふんわりしたピンクと白の花が可愛いですしね、見頃の時期が短いっていうのも儚くていいですよね。それとてっぺんまで花が咲くと梅雨が明けると言われる立ち葵いですけども、いやいや、もうとっくに一番上まで花が咲いてるのも結構あるんですけどね。それでも花をたくさんつけた立ち葵いの茎っていうのは、スーッと上に元気に伸びている姿が凛々しく感じられて好きですね。さて、話は変わって今週の私の笑い話ですけども、月曜日のことですが、市の体育館で毎週やっている50代以上のためのちょこっと運動教室ってのがあるんですけども、今週は太極拳だって言うんでね、こりゃやったことはないし面白そうだと10時半に出かけて1時間やったんですが、終わった後にその日の予定を書き込んである手帳を確認して気づいたんですけども、なんと午後1時半からは私の住んでいる地区の公民館の男のための体操教室に予約してあったのをコロッと忘れてましてね、慌てて昼食を済ませて公民館に駆けつけたんですよ。こちらの教室は3ヶ月に1回で、主にストレッチやヨガみたいなことを1時間やるんですけども、さすがにね、午前と午後、まあ決して激しい運動ではないんですけども、1時間ずつ汗をかくとかなり疲れましたね。ですから翌日は腰や背中、太ももとあちこちの筋肉や関節が悲鳴を上げていまして、1日体が重かったです。まあ普段体を動かさない人はたまにそんなことをやってしまうとかえってだる重ですね。いや、まあそれ以前にちゃんと自分のスケジュールを朝のうちに確認しとく方が大切かな。3ヶ月後はこういうダブルブッキングは絶対にしないようにと決意した次第です。それでも忘れちゃったりするんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目は今の時期の定番ソング、スピッツの紫陽花通り。ネムの木や立ち葵の歌じゃなくてすいません。今週の1曲目はスピッツの1995年のヒット曲、紫陽花通りでした。
蔵出しコレクション。
このコーナー、今週は洋楽です。と言っても日本人が歌っているカバーなんですけどね。これまでこのコーナーでは、私も50年代ずっとファンを続けているビートルズの曲なんかは、例えば坂本冬美さんが歌った And I Love Her、シャンシャンタイフーンの Let It Be、これはどちらも日本語で歌っていたんですけどもね。英語のまんまだったらば、ザ・ピーナッツの Come Together とか、森山良子さんのフールオンザヒルなんかをかけたのを覚えてますけども、そのイギリス出身のビートルズと同じ時代に、アメリカではビーチボーイズのサーフィンサウンドと呼ばれた音楽が大人気でした。ビーチボーイズの日本語カバーならば、あの洋楽のヒット曲を何でも日本語で歌ってしまう王様が有名ですけどもね。そういえばこのコーナーでも、サーフィン USA を波乗り米国、ファンファンファンをたのたの楽しいと日本語で歌ったのをかけた覚えがありますけども、今日はそのビーチボーイズのヒット曲の一つ、グッドバイブレーションをカバーで聴いてください。歌っているのは、かつて昭和の歌声インデックスのコーナーで取り上げたこともある、テレビアニメ、不思議の海のナディアの主題歌でもおなじみ、森川美穂さん。それから、虹の都へというヒット曲がある高野博さん。そしてギターを弾いているのは、あの高中正義さんという3人が、1992年、同じレコード会社に所属していたという縁でコラボレーションした曲なんですけども、実はこれプロモーション用の作品で CD にはなっていないんですよ。ですから今日この番組を聞いてくださっている方はとってもラッキーと言えるんじゃないでしょうか。 そのビーチボーイズですが、1961年、日本風に言うと昭和36年にサーフィン仲間だったカリフォルニア出身のメンバーを中心に結成されています。レコードデビューはビートルズより1年早い、翌年62年ですけども、初めてのシングルのヒット曲サーフィン USA が売れたのは、ビートルズのデビュー曲 Love Me Do より1年遅いんですね。今日これから聴いていただく日本人アーティストのカバーの Good Vibration は1966年昭和41年のヒット曲です。同じ時代に世界の若者の注目を集めていたビートルズとビーチボーイズ。イギリスとアメリカと離れてはいてもそれなりに交流はあったようで、1968年にビートルズが出した2枚組の LP ホワイトアルバムでポール・マッカートニーがバック・イン・ザ・ USSR という曲を歌っているんですけどもね、そのバックコーラスをジョンとジョージがビーチボーイズ風のパロディーのような形で歌っています。興味のある方は個人的にそちらも聞いてみてください。では今日はボーカルが森川美穂と高野博士、ギターに高中正義という3人のメンバーでやっているビーチボーイズの曲のカバー Good Vibration。もちろん CD にはなっていないし、ネット時代になっても配信はされていないと思うんですけども、ひょっとしたら YouTube なんかに載っけている悪い輩がいるかもしれませんけどもね。私もさすがにそんな隅々までは調べることができませんでした。今週の蔵出しは森川美穂、高野博士、ギターは高中正義という3人のビーチボーイズの曲のカバー、Good Vibration でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、車好きの人なら一度はハンドルを握って走ってみたいと思うイタリアの車フェラーリ。その創業者エンツォ・フェラーリの半生を描いた、タイトルもズバリフェラーリです。そのエンツォを演じるのはスターウォーズの新シリーズでもおなじみアダム・ドライバー。今回は貫禄のある社長の役をやるために少し体重を増やしたんじゃないでしょうかね。そのぐらい気合の入った役作りです。そしてその妻ラウラに扮しているのは父兄役で終始暗い表情を貫くあのペネロペ・クルスです。ストーリーはレースにかける思いが溢れて経営者として迷いながらもロマンを追求するエンツォと、会社の共同経営者でありながら夫婦としては破綻してまともに会話もしない二人、この二つのドラマが交錯しながら物語は進んでいきます。もともとはレーシングドライバーだったエンツォは、戦後すぐの1947年、ラウラと共にフェラーリ社を設立します。しかしその10年後、会社は破産寸前の危機に陥っていました。その1年前に一人息子のディーノを病気で亡くしたラウラは、会社の金庫番として経営のやりくりを担当していたものの、まだ悲しみから立ち直れていません。その一方でエンツォは、リナという若い女性に男の子を産ませて、もう一つの家庭を持っていました。しかしその秘密もラウラの知るところになります。車を売って稼いだ金をすべてレースにつぎ込んでいたエンツォ。公私ともに追い詰められた状態で、社運をかけて、イタリア中が注目するカーレースに参加して優勝しようと決意します。そしてフェラーリの名を世に知らしめて、売り上げを伸ばすことに挑戦するんですね。ただそのレースというのは、イタリア中の公道を縦断して1000マイル走る過酷な戦い、ミッレミリアでした。ライバルのマセラッティにフィアット、その他各自動車メーカーが4台5台とエントリーして、街中の石畳の道やガードレールもないヘアピンカーブが続く山岳道路を平均190キロというスピードで走る耐久レースでもありました。果たしてフェラーリチームは優勝を勝ち取ることができるのかというストーリーなんですけどもね。とにかく後半に1時間近く続くミッレミリアのレースのシーンが見ものです。ドローンを駆使した空撮から運転席のすぐ横についているであろう小型カメラの映像まで、いやこれまで見たことがないほどの迫力でした。それがまた普通のサーキットではないだけに、アクシデントの連続というスリリングさ、本物のカーアクションと夫婦家族のヒューマンドラマがうまい具合にコラボレーションした傑作だと思いますね。前作のフォード VS フェラーリでは総合プロデューサーだったマイケルマンが構想になんと30年かけて練り上げたという作品。車好きでなくても十分楽しめる見応えのある仕上がりでした。 今週ご紹介した新作映画は、はっきり言えば物語としては暗いんですけども、あっという間に2時間10分が過ぎたフェラーリでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズ午前10時の映画祭ですが、今週の上映作品はフェイム、名声を夢見てニューヨークの芸術専門学校に集った若者たちを描いた青春映画フェイムです。アイリーン・キャラの歌った主題歌もヒットしましたね。この作品フェイムの上映は18日木曜日までですので、お見逃しなく。また午前10時の映画祭14、今回もスタンプラリーを開催しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
2016年の8月に始まったこの番組、今週で415回を数えるんですけどもね。このコーナーでは古今東西いろんな映画の主題歌やそれにまつわる音楽をかけてきましたが、正直言いますと毎週一番選曲に悩むのがこのコーナーでして、例えばサウンドオブミュージックの曲とか、スピルバーグのインディ・ジョーンズや E.T.、 古くは風と共に去りぬやマイ・フェア・レディといった有名な曲ばっかりかけてるわけにもいきませんからね。かなりマイナーな作品の音楽もかけてきました。まあ私の好みで日本の映画ではゴジラ関係は何度かかけていますけども、その他名作と言われた砂の器や八甲田山のような歌の入っていない音楽だけのものもありましたけども、ただ410何回かやってきている中で何かこうスコーンと抜けていて、その関係の曲は一度もかけていないなぁとずっと思っていたジャンルがあるんですけどもね、ようやく今週はたとそれに思いつきまして初めてかけます。もったいぶった言い方をしてますけど、それは何かっていうと、1980年代の半ばから90年代にかけて次々ヒット作を生み出して、その度に世間をあっと言わせていた伊丹十三さんが監督を務めた作品です。俳優としては昭和40年代から映画やテレビドラマにも出演していた伊丹さんですけども、お父さんが映画監督だった影響ももちろんあったんでしょう。1984年昭和59年51歳にして初めてお葬式という作品で監督デビューしています。これ原作はなくてオリジナルの脚本を1週間で書き上げたんだそうですけどね、日本のお葬式のしきたりのおかしさをコミカルに描いていて、人間臭いドラマながら笑えるシーンもいっぱいありまして、当時20代だった私でも本当に面白かったですね。それ以降もマルサの女1と2、アゲマンに民房の女、スーパーの女などなど、笑えるシーンの中にも日本人の差がというか、日本人じゃないとわからないような情感というか、そういうものが溢れていましてね。私は最後の作品になった1997年のマルタイの女まで全部見ましたよ。それはちょっとした自慢ですけども、しかも伊丹作品で主役を務めたのはすべて奥さんの宮本信子さんで、いつも今回はどんな役で出てくるんだろうと楽しみにしていました。ただ映画のテーマに国税局査察部、これが通称マルサーなんですけどもね、その他宗教団体や病院の裏側などなど、多くはそれまでタブー視されていたものを選んでいたために、いろんなところから脅迫されたり嫌がらせを受けたなんていう事件も多かったんですね。伊丹さんは64歳で亡くなっているんですが、自殺と言われているんですけども、今なお謎に包まれている部分も結構あるようです。では今日はそんな伊丹十三作品の中から1987年昭和62年公開のマルサの女のテーマをどうぞ。サックスプレイヤー本田敏之さんの曲です。今はニュースのコメンテーターなんかもやっている三谷幸喜さんですけども、面白い映画や芝居もたくさん作っていますけどもね、彼は自分の映画のお手本は伊丹十三さんだと言ってはばからないほどの大ファンなんだそうです。今週のタイムスリップムービーヒッツは、このコーナーで初めてかける伊丹十三作品、1987年公開のマルサの女のテーマ、サックスプレイヤー本田敏之さんの曲でした。 では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとお久しぶりの長野市の善光寺下のおひでさんです。先週の日曜日、息子とかみさんと一緒にレイトショーでディアファミリーを見てきました。大泉洋さん主演で今注目のヒット作品ですけどね、冒頭の救急搬送から手術でカテーテルを挿入するシーンの緊迫感に自分が救急搬送された時のことと被っていきなり泣かされました。人工心臓の話かと思っていたんですが、日本版カテーテルが誕生するまでの実話なんですね。とてもためになりました。娘を助けるために諦めず行動する父親とそれを支える家族の愛の奇跡の実話、とても真似はできませんが、残された人生もっと真剣に考えて動かなければと考えさせられました。まあ、人間の寿命っていうのは自分ではどうにもなりませんからね。早い人もいれば遅い人もいて、描かれているのが1970年代、この時代の風景や自動車がたくさん走っていましたが、どうやって撮影するんだろう、緑の服を着て合成するのかななど、いろいろ疑問が湧いて別の意味でも楽しめました。この緑の服を着て合成するのかなっていうのはテレビの世界でいういわゆるクロマキーだと思うんですけど、おひでさん、今の映画の世界の特殊効果っていうのはもっともっと進んでいましてね。だってあの時代の古い車を10台20台どころか100台200台集めるなんて、それだけで映画の予算の半分ぐらい使っちゃいそうですから。最後に、映画では話は出ませんでしたが、現在も人工心臓は研究中で、補助人工心臓装置が県内でも十数台稼働していますと。映画の最後には、普通に安全に使える人工心臓というのは、まだ世界中どこも開発に成功していないっていうね、字幕が出ていましたけど、そういう意味でも、あの映画で描かれたように、バルーンカテーテルって言いましたっけ？作った人の偉大さがよくわかりますよね。続いては須坂市のドッキリカメラマイナス23さんです。先週の由美かおるさんの歌初めて聞きました。ありがとうございました。確かドッキリカメラさんは私よりもちょっと年下だったんで、当然でしょうけども、私も初めてかけて初めて聞きましたよ。そして今週は浅香由衣さん。その昔職場に好きな女性がいたんですが、その頃デビューした浅香由衣が彼女に似ていたのでファンになりました。小柄だけど元気なところと切れ長の大きな瞳が魅力でしたねって。これ切れ長と大きな瞳っていうのはイコールにならないと思うんですけど、切れ長っていうのはどちらかっていうと和風の、極端な例で言えば五木ひろしさんみたいなね。リクエストは本当はセシルが一番好きなんですが、その曲やシーガールはかかると思うので、スケバンデカ3風間三姉妹の逆襲の主題歌、確かリメンバーというタイトルだったと思うんですが、浅香由衣ちゃんのファンだった割には確かリメンバーなんて、そんな曖昧な表現でいいんですか。大西ゆかちゃん、中村ゆまちゃんと3人で歌っていたのをお願いします。まあ先に言っちゃいますけども、浅香由衣さんのヒット曲スケバンデカ関係が多いんですけども、そのソロの曲を3曲全部っていうわけにもいかないと思ってリメンバーは用意しました。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。雨と暑さにかまけていたら庭がすごいことになっていました。あ、想像つく。あっという間に雑草だらけね。猫を100匹飼えるぐらいの猫じゃらし、その上見たこともないようなキノコまで生えています。だいぶ湿ってますね。この連休も天気は悪そうですね。どこまで雑草だらけになっちゃうんでしょうか。まあしょうがない梅雨ですから、週間予報を確認して3連休の中でも最高気温が低そうな日に挑戦するってもんじゃないですか。水分補給もたっぷりしながらね。そして今週のインデックス、浅香由衣さんはセシルが好きです。今更ですが、セシルが出ていた映画は何ですか。映画で見たセシルのようにっていう歌詞がありますもんね。私もそれに気づきましてね、ちょっと調べてみました。ということはグリコのチョコレートの CM ソングでないってことはお分かりだと思いますが、1958年公開ですから私が生まれた年ですね。フランスの女流作家フランソワーズ・サガンの悲しみよこんにちはが公開されているんですけども、主役のアンヌ役はデボラ・カーなんですけどもね、セシルというのは脇役その1か2でジーン・セバーグが演じているんですね。で、彼女のヘアスタイルがセシールカットと言われて、日本でも流行したショートカットのようですけどもね。私もセシールカットなんていうのは淀川長春さんか水野晴郎さんの話で聞いた覚えがあります。 じゃあその曲はまた後ほど。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲は、新しいところで米津玄師くんの新曲行きましょうかね。もう朝ドラ虎に翼の主題歌も3ヶ月は経ちますからね。っていうことはもうあのドラマも半分超えたんだ。米津玄師くんの新曲毎日。米津玄師くんの新曲毎日でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では、インデックス今週は16巡目に入って最初のアです。これまでアは天地真理、アリス、青井照彦に安全地帯、アルフィー、朝岡恵に RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希に浅田美代子、赤い鳥、アンリ、あのねのね、そして前回15巡目は浅野ゆう子とやってきまして、ずっと3曲かけてきたんですけども、今回は先ほどもだいぶ濃厚に触れたように、80年代の、まあ言っちゃなんですが、お子様向けの人気ドラマだった、スケバンデカシリーズの3作目、少女忍法超電気の3代目浅見朝日としてブレイクした、浅香唯さんです。1969年昭和44年の12月、九州宮崎市生まれで、今54歳です。宮崎だけにデビューした時のアイドルとしてのキャッチコピーは、フェニックスから来た少女だったとか、まあ今の10代、20代では、なぜ宮崎でフェニックスなのかはわかんないでしょうけどもね。1984年昭和59年、中学3年生の時に、女の子向けの漫画雑誌、少女コミックのオーディションに応募して、芸能事務所からスカウトされます。そして中学卒業とともに、明治大学中野高校の定時制、通称明中って言っていましたけどね。そこに入って芸能活動をスタート。早速 TBS テレビの筑波科学万博のタイアップ番組のアシスタントに起用されて、その年1985年昭和60年の6月、夏少女という曲で歌手デビューします。それから1年半の間にシングルレコードを5枚出すんですが、全くヒットは出ませんでした。それが1986年昭和61年の10月にスタートしたスケバンデカ3のヒロインに抜擢されて、がぜん注目を集めます。とはいえ、スケバンデカといえば、初代のヒロイン浅見朝希は斉藤由紀、二代目が南野陽子と続いただけに、多分フジテレビの制作スタッフもデビュー以来ヒット曲がない彼女ではかなり弱いと思ったんでしょうね。ヒロインは3人体制になりまして、大西ゆか、中村ゆまとのトリオになりました。ドラマの主題歌は浅香唯のソロで、1曲目がスター、続いて瞳にストーム、3曲目はオリコンの1位になった虹のドリーマーと続くんですが、ドラマはスタートして1年で幕を下ろすんですけども、その最後の主題歌に使われたのが、三人揃って風間三姉妹として出したこの曲が人気を呼びました。インデックス今週の浅香唯さんの一曲目は、風間三姉妹のリメンバー。作詞は湯川玲子、作曲は木杉隆夫ですね。オリコンのチャートこれも1位を獲得しています。今週のインデックスの一曲目は、風間三姉妹のリメンバーでした。そしてスケバンデカ3が終わって半年、まだ人気も冷めやらぬ頃に、1988年昭和63年の夏に向けて、金棒化粧品のキャンペーンガールに起用されるんですね。水着姿の CM に使われたこの曲がヒットします。作曲はロックユニットのノバディ、 CD は28万枚売れています。浅香唯衣さんの2曲目はシーガール。オリコンのチャートでももちろん1位を獲得しています。インデックス浅香唯衣さんの2曲目はシーガールでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は16巡目に入って最初の浅香唯衣さんの3曲です。スケバンデカ3のイメージが少しずつ薄れてきた1988年は、さっきのシーガールに続いて出したドラマの主題歌でもなく CM ソングでもない、タイアップは一切なかったスローな曲セシルが CD セールス23万枚のヒットになりました。当時は CM 出演の数の多さも含めて、中山美穂、工藤静香、南野陽子とともにアイドル四天王と呼ばれたほどだったんですね。浅香唯衣さんの3曲目はセシル。翌年1989年平成元年には、浦沢直樹さん原作の柔道の人気漫画やわらの映画化で主役のやわらちゃんを務めたりしまして、このあたりが人気のピークだったでしょうかね。今週のインデックス3曲目は1988年のセシルでした。ただこの年の秋には、かつてコンサートのバックバンドのドラムを叩いていた男性との交際が発覚しまして、本人もそれを記者会見で認めたことでアイドルとしての人気はしぼんでいきました。結局その彼とは2002年に結婚して、その後も円満に夫婦としての関係は続いているようですけどもね。今は浅香唯衣さん、プロ麻雀の雀士として注目を集めているんだそうです。そのうちあの萩原正人さんと対戦したりするんでしょうかね。ということで来週のインデックスは伊に行きます。伊はこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラ YMO、 そして石川さゆり、泉谷茂、池田聡、井上隆之バンドに石川瞳、芋金トリオとずっと3曲ずつやってきているんですけども、来週はいかがでしょうか。今名前を出しました井上陽水さんの奥様も伊で始まる名前なんですよ。石川せりさん。だいぶ懐かしいところからほどほどに懐かしいところまで3曲はかけられそうですんでね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は石川せりさんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間です。まずは、おちょっとお久しぶり、ラジオネームサザエ様、年齢15歳、ご無沙汰しています。1ヶ月ぶりのメッセージです。あ、もうそんななりましたか。さて今週のサザエ様くんは、先週末から高校で文化祭がありました。1年生ですから初めての体験だよね。今回は1日目の話をしたいと思います。ってことは第2弾は2日目。まず学校内の企画でジェスチャーゲームと大縄をやりました。ジェスチャーゲームでは前の人のやっていることがわからなかったので動作の真似しかできませんでした。また大縄では足が引っかかった上にメガネが外れてしまい、ちょっと恥ずかしかったんですが楽しくできてよかったです。サザエ様くんにとってはおじいちゃんの世代になるかもしれない私としてはね、ジェスチャーゲームも大縄も何をどんな風にやるのか全然わかりません。僕の高校時代には全くなかったんでね。まあ、軽くネットかなんかで調べておきますね。その後は校内祭が3時間近く行われ、1日目は無事に終了しました。来週は2日目と最終日の一般公開についてお伝えします。今週はちょっとジェネレーションギャップを感じましたね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。世間一般の3連休初日の今日、我が AC 長野パルセーロはホームの長野ユースタジアムで、先月アウェーで悔しい逆転負けを食らってしまった岩手グルージャ盛岡と対戦します。今日はそのリベンジはもちろんですが、2020年のシーズンの最終戦で勝てば悲願の J2 昇格だったんですが、負けてしまって昇格を逃したという因縁の相手でもあります。今日こそは勝ってみんなで笑ってユースタから帰ってきます。キックオフは夕方6時です。ぜひ皆さんも昼間の用事を済ませて長野ユースタジアムへお越しください。今夜の天気予報をチェックして傘を持っていくのかカッパを着ていくのか確認してくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。 さようなら。